タオのキャッシュフロー経営への道。皆さんおはようございます。パーソナリティのタオモトです。この番組は中小企業の社長や個人事業主の方をお呼びして、従業員や取引先の社長、家族に届けたい事業に対する思いを語っていただく番組です。タイトルにありますキャッシュフロー経営という部分なのですが、経営を行う上ではお金が必要不可欠ですので、どのようにお金が残る経営をしていくかという点についても私の思いをお伝えできればと考えています。経営者の思いについて、そしてお金について毎週金曜日の朝8時30分にお届けいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお届けいたします。というわけで本日も始まりましたキャッシュフロー経営の道ということでお話をさせていただきたいと思います。今日は、収録が2月の23日で、放送がまあ3月の頭ということで、どうしてもこの確定申告の時期になると、こう確定申告でちょっと頭がいっぱいになるというわけではないんですけど、なんかそういう話を、できたらなというふうには思ってます。まあ、確定申告、まあ、税金の話ですよね。やっぱりお金のビジネスやっててお金を考えるときに税金っていうのを、まあ、意識される方が非常に多いので、まあ、そういった話も取り入れながらラジオさせていただいてますけど、まあ、私の周りでもこう個人でビジネス始めたりとか、会社法人なりって言って会社になる人とかって最近多くて、でそういう人は1年経って結構その税金が思いのほか多くてびっくりみたいな時に税金を意識し始めて、でそれで2年目3年目、まあ、税金がどうなの税金がどうなのっていう形でね、聞かれることが非常に多いんじゃないかなという気はしています。まあ、あの法人のお客さんであれば、まあ、規模も大きかったり毎月動きがあったりとかで毎月お会いするので、まあ、事前に話をすることはできるんですけど、なんか今私のお客さんでも去年会社個人事業をから会社にを作った人、要は法人なりっていうんですけど、会社を作った人がいて、でその人は決算が3月なので、3月31日に1年目の会社が閉じる、ね、お疲れ様でしたっていう感じで、4月5月で確定決算書を作って確定申告をするっていう流れになるんですけど、なんかそのまあ、1月2月の段階でね、このまま行くとこれぐらいの売上で経費でこれぐらいの利益になりますよっていう話をするんですけど、まあ、大体この利益が出てればね嬉しいよっていう話なんですけど、ただあのその時に必ずしないといけないのは税金の話なんですよ。この利益のままだとこれぐらい税金がかかりますよっていう話をねすると、そんなに高いのっていうことに、まあ、なることが多いです。まあ、今このコロナ禍の中でね、利益が出て税金が多くて大変っていうことっていうのは、やっぱりまあ幸せなこと、ビジネスがうまくいってるっていうことではあるんですけど、やっぱりいきなりそれをね払えって言われるのは結構しんどいです。なんでかっていうと、こう別にその利益が残ってるわけではないからですね。例えばあの1000万円利益が残ってましたって言ったら、だいたいまあ300万とかね税金かかってくるんですけど、1000万まるまる残っていればね、あの300万円の税金払っても700万円残るっていう話ではあるんですけど、その1000万の利益を稼ぐために、例えばまあ分かりやすいところで言うと、車を500万の車買いましたとかね、300万の機械を買いましたとか、あとは借金してるので毎年、月々の返済も含めると100万200万は返済で飛んでいきますとかっていう話になると、そんなに残ってないわけですよ。 で1000万利益出たけど手元には400万円残ってるって言った中の400万の中から300万税金払えって言われるとやっぱり誰しもが嫌なんですよね。なんかその辺もこう利益損益の計画だけじゃなくてこう投資計画っていうんですか、何をいくら買うかで、車を買うにしても一括で買うのか分割で買うのかリースで買うのかとかね、リースにするんだったらリース料が利率どれぐらいこう手数料が取られて、で銀行で借りて買うのとどっちが利率がどうだとか、まあそういうなんかことを考えるのがまあキャッシュの考え方ですけど、なんかそういうのをしないといけないと。じゃあ1000万円利益出たら300万円税金なんとか節税したいよって言った時に、節税も基本的にはお金が出ていく、後から返ってくるものもねありますけど、基本的には払って何かを買うっていうことが多いですから、そうすると、どんどんどんどんお金がなくなってね、節税のために今度また新しくお金を借りてとかっていう話も実際あります。できっちり説明はするので、それでちゃんと対応してくださる方もいます。対応してくださるっていうのは、例えばその1000万円で、まあ、300万円税金払っても何百万円は残りますよねっていう話をして、じゃあちゃんと税金払った上でその残ったお金を次どうしていこうっていうふうに考える人もいますし、やっぱり税金はどうして、ね、今の話を聞いた上でも税金は嫌だから、銀行からお金を借りて、でとりあえず向こう、ね、1年2年必ず必要になるものを買うっていう方もいます。必ず必要になるもので、例えば30万円もしないようなものであれば一括で経費にできるっていう制度もあるので、そういうものをたくさん買ったりとか、倒産防止、まあ、セーフティーネット共済っていうそういうなんか国の制度で認められるような、ものを使ったりとかですね、しながらなんとかするっていう方もいます。まあ、それは経営者それぞれの考え方なので、説明をした上で、対応してもらえたらいいんじゃないかなというふうには思うんですけど、個人事業主の場合には結構それが難しくって、その個人事業主っていうのは決算期を自分で選べないんですよね。1月1日から12月31日っていう暦と同じに動きますから、12月31日までですよっていうふうに決まっていて、で、まあ、会社と違って2ヶ月ではない3ヶ月と1月末2月末2ヶ月15日か3月15日までに決算を作って確定申告をすればいいということで、まあ多少法人よりは15日ほど長いんですけど、それでももう決まった日には確定申告をしないといけないと。今年はコロナなので、ちょっと申請確定申告をするときにコロナにより延長申請っていう希望を書けば、一応まあ延滞なく4月15日までにすればいいよというふうにはなっていますけど、基本的にはまあ決まっている日付に収めるので、こう全員が一斉にねわーっとやるっていうこともありますし、あとその個人事業レベルの規模感が小さい云々っていうような話ではないんですけれども、やっぱりどうしてもこう毎月月の損益がそんなに変動しなかったりとか、あと毎月月税理士にお金を払うほどではないとかで自分で申告したいっていうふうに考えるのが、やっぱり法人よりは個人事業主の方が割合が多いです。個人事業主だと頑張れば自分で申告書まで作れるっていうのもあると思います。法人の方はどうしてもちょっと専門的になりすぎてしまうので、基本的には、まあ、自分でやってる方も知ってはいるんですけども、基本多くの方は税理士さんにお願いしたりとか、商工会とかね行って専門相談員の人に相談しながら、一緒にこう帳簿をつけて決算書を確定させてみたいなところをやったりとかねしてる人が多いですけど、まあ、個人の人はもうご自身でされる人もいるので、やっぱり蓋開けて税金計算してびっくりっていうような形っていうのが非常に多いのかなという気はしています。まあ、そういうね自分でされる人もいれば、年に1回最後だけ税理士さんにお願いするっていう、まあ、年一って呼ばれるやり方をしている人もいるんですけど、年一でお願いするとどうしてもこう後片付けだけになってしまって、さっきみたいに、このまま行くと300万税金出ますよとかっていう話 がもう決まった確定した後にねの打ち合わせになっちゃうから、なかなかこう難しいところはあるので、まあ事前にねやっぱり年内のうちから、相談に行ける人は相談されるのがいいとは思いますし、なるべく早めにねこうレシートとか集めて概算でもいいので、まあ、損益を出してみるっていうのが非常に大事なんじゃないかなっていうふうには思います。商工会議所の専門相談とかって税理士は毎週火曜日の午後3つの枠で無料で相談ができるので、なんかそれを活用するといいのかなって毎回思うんですけどね。私も昔はそこの専門相談やってたので、もし本当にそういう税理士とかにお金を払いたくないけど、ある程度そのキャッシュフロー事前にいろんなことが知りたいよっていうんであれば、まあ、個人的には秋10月11月ぐらいまでにはもうとりあえず前期の実績をちょちょっとするぐらいでもいいんじゃないかと思うので、概算でとりあえず損益出してみて、で去年の、まあ、2、3年分の確定申決算書と一緒にその商工会議所とかの、専門相談予約して持って行って、これで12月が例えばこの売り上げだった時にどれぐらい税金かかりますかとか、何か対策ありませんかとかっていうのを聞いて年末を迎えるっていうのがベストなんじゃないかなという気はしています。もちろん月々ねいくらとかっていうのを払って、顧問料を払っていつでも相談できる状態を作っておくっていうのもいいとは思うんですけど、あくまでもその毎月相談するにしても何を相談したらいいかがわからないっていう人も多いので、やっぱ相談するにしても損益出しておく、置かないといけないっていうのは変わらないんでね、ある程度の概算でこの今年のこの流れだったらこれぐらいだからどうかなっていうのを、考えながらっていうのがいいんじゃないかなと思います。でまあ私が最近というかね、この職業をやってるのでいろんな経営者に会いますけど、まあ基本的に日本中探すとやっぱサラリーマン給料をもらって働いている人が多いわけなので、まあこのラジオを聞いてる人もね、まあ経営者の方が多いんじゃないかなと思いながらも、サラリーマンの方は一体この確定申告って何かとか個人事業って何かっていうのがいまいちピンときてないっていう方も多いと思います。なんでみんなそんなに税金でねアクセクしてるんだろうって考える人もいると思うんですけども、やっぱ給料もらってる人と事業している人の決定的な違いっていうのは、税金を先に払ってるか、あとこれから払う、後で払うかっていうそのまあところだと思うんですよね。給料もらってる人っていうのはもう税金払った後の金額で手取りとして振り込まれ、会社から振り込まれますから、それがね例えば給料が20万でも手取りになると16万ぐらいとか、でもその16万で生活をするわけなので税金っていうのはあんまり意識せずに暮らしていくと。手取りが16なのに総額の20万円を毎月使うって考える人ってなかなかいないと思うので、そういう意味ではねあんまり税金を意識しない。でさらにはそれで払いすぎた税金がは会社が年末調整、要は個人の確定申告を代わりに会社がやってくれるようなもんなので、確定申告をして戻ってくるよみたいな、12月に年末調整でお金が戻ってきてラッキーっていうふうに考える人はやっぱりその毎月々天引きされて税金払ってるっていう意識をやっぱり持っててない、まあそういう持たなくていいようにできてる制度なので、まあいい面悪い面あるんですけど、でそれに対して個人事業っていうのは誰も引いてくれないわけですよね。誰も税金を引いてくれないし、払ってもくれないし、預かってもくれないわけだから、20万円の売り上げが利益が出たんだったら数万円貯金してね、税金貯金して1年後を迎えて確定申告の時にまとめて払えばいいんですけど、まあなかなか難しいですよ。もうサラリーマンでいうと20万円手取りみたいなもんですから、20万円の給料で20万円手取りが入ったわけだから、その16万の手取りと違ってやっぱ4万円分余計に使うっていうのはそれはもう仕方がないのかなと思います。だからそうするとこうね、年末になって月々数万円ずつでも貯金してれば税金も払えたろうにっていうようなね、 話がよくあるので、そこが難しいですね。でまたあのビジネスだとやっぱりお金も個人サラリーマンの人が借りるよりもやっぱり借りやすいっていうのはあります。サポートもしてくれますし、あの商工会議所で計画を作って公庫にも政策金融公庫に持っていくとお金が借りやすいとか、まあ利率が高い低いはありますけど、やっぱりね、個人の人がなかなかその普通のね、あの広銀とか新金とかもみじ銀行とかでお金を借りようと思うと、まああんまりないと思うんですよ。住宅ローンの時ぐらいかな、住宅ローンとか、あと車とかね、ああいうのはリースだと思う。リースじゃない、カード会社が勧めてくるところでね、分割にしてクレジット組んでやると思うので、なかなかこう借りるタイミングってないと思うんですけど、事業をやってるとお金を借りるっていうことに対するハードルが少し下がるんですよね。なのでお金を借りてそこからやりくりして税金払ってっていう感じになるので、まあその辺のやっぱり税金の難しさっていうのもあるのかなと思います。でどんな人が確定申告、じゃあそのサラリーマンと事業をしている個人事業主の2パターンに分かれるかっていうと、実はそれだけではなくて、例えばその不動産持ってる人ですよね、アパート持ってますとか、家、例えば戸建てに住んでたんだけどちょっと引っ越す必要ができたから自分は他のところに住んでると、でもその、まあ、戸建てにしてもアパートにしても今まで住んでたところを、まあ、いきなり売るのもなんかちょっともったいないし思い出もあるしっていうことで、こう人に貸すとかっていうのもありますよね。例えば月10万で人に貸したとすると年間で120万円の利益が立つわけなので、まあ、それに対しての確定申告が必要です。なんで確定申告が必要かっていうと、給料と違って誰もこう税金を天引きしてくれないからですね。皆さんが賃貸マンションに住んでるんであれば、大家さんにじゃあ例えばあなたの家賃は6万5000円ねって言われたら、6万5000円を毎月振り込むと思うんですよ。6万円振り込んで5000円を税務署に振り込んでってやっている人っていないと思うんですよね。そういう制度になってないので。ということは受け取る大家さんは6万5000円をもらってて、で1年間で70万ぐらいもらってて、でそれに対しての数万円の税金っていうのを確定申告で納めないといけませんよって話で、不動産持ってる人も、まあ、基本的には給料があります。高齢の方であれば年金があります、ね、年金があったりとか給料があったりとか、あとビジネスしてたら事業所得もあったりするんで、なんかその辺を一切合切この時期にガッチャンコして税金を払わないといけないっていうねところです。まあ不動産あるんならいいよねってね、不動産があったら別に不労所得、働かずして得られる儲けって不労所得っていう言われ方もしますけど、労せずしてこうお金を得てるわけだから、その人は税金払いなさいよっていうふうに思われるかもしれないんですけど、結構世の中借金してアパート買ったりとかねしてる人が多いです。例えばその120万円の儲け、ね、賃貸料収入がありますよっていう人でも年間の返済額が120万だったらもう行ってこいですよね。120万住んでる人からもらえても120万銀行にお金返さない、払わないといけないわけだから、結局手元に残るお金ってゼロなんですよ。でも残念ながら税金っていうのが返済には税金は関係ない、返済は経費ではないので借りたお金返してるだけですから経費にならないんですよね。まあその極端な金額で考えたら分かりやすいんですけど、じゃあ10億借りましたってね、10億借りて1000万ずつ返します、じゃあ1000万ずつ経費になるから税金かからないよねっていうのも変な話じゃないですか。なんかやっぱり借りて返すっていう行為には損益関係ないよっていうことで、120万の利益に対して120万返済をしたとしても利益は120万残るという形になるので、やっぱ税金はかかってくるんですよね。不動産収入しかない、不動産収入っていうのは経費がほとんどかからないんですよ。住民の方と 飲みに行くっていうこともあまりないでしょうし、かといってその不動産持ってるんで固定資産税とかはかかるんですけど、固定資産税もお金が出ていきますしね、あんまりこう経費っていうものが固定資産税以外はあんまりないので利益が非常に出やすいですね。だから確定申告で税金を納めるという形になります。まあ私も今月いろんな確定申告のお手伝いをさせていただきましたけど、不動産を持ってる方なんかは基本的にはやっぱ税金が出る。税金が出ないのはどういうケースかっていうと、修繕費が思いのほかをかかったとかね、修繕費だけで何十万とかっていうのをかかったりしますから。で、あとは建物の価格が高かった人ですよね。この前あったのは木造で1億っていうアパートがあって、あの木造ってあの鉄筋コンクリートとかに比べると耐用年数が短いので22年とかで焼却できるんですよ。原価焼却で22年で焼却できるっていうのはどういうことかっていうと、建物を1億円で買った時に1億円いきなり経費にしてしまうとまたバランス悪いっていうことでね、あの法律で決められた耐用年数っていうものでこう何年かに分けて経費を細分化していくんですけど、鉄筋コンクリートとかで長いものだと47年とかで経費にしていくんですけど、木造だと22年なので1億円で買って22年、仮に20で割ったとすると年間500万じゃないですか。毎年500万ずつは経費にできるわけですよ。毎年500万ずつ経費にしていって、修繕費が何十万もありましたとか、固定資産税もね100万200万ってかかったりする人もいますので、でも入居者が今ねこういう状況であんまりこう転勤がなかったりっていうことで入居者が増えないっていうことになるとマイナスになって税金払わないっていうケースももちろんありますけど、それがいいのか悪いのかって話で言うと良くないですよね。やっぱりそれだけマイナスになってるわけなので負担が増えてるわけだからっていうようなことで、さらにそこから返済がありますからね、なかなか難しいケースなんかもあったりはします。もちろんプラスになっている方もいらっしゃいましたね。で、あとまあそれを組み合わせたケースとしては、不動産も持っていて事業もしていてで給料ももらってるっていう人なんかは全部をガッチャンコして計算をしていくっていう話なんですけど、まあそれはそれでめんどくさいはめんどくさいですよね。自己自身でされるっていうのは一体何がどうなってどうすればいいのかっていうのが非常にまあ難しいので、まあ一つね給料だけじゃないよっていう方はねやっぱり事前に相談をされるのがいいんじゃないかなって。1年2年やっていけばなんとなくこう見えてくる、あ、だいたいこれぐらいの売り上げだったらこれぐらいの税金かなっていうのが、まあ、見えてくるとは思いますのでね。そうですね、最近見た方だとどんな方がいましたでしょうか。最近ちょこちょこ見るのがその飲食店の方なんかで、やっぱりその飲食店でこれまでプラスになってたけど急に赤字になったよっていう人は非常に多いです。で、個人事業なのでそんなにこう規模感が大きくないので、毎月月のその要は時短要請とか休業要請とかでこう支援金とか給付金っていうのが月何十万とかって出るケースっていうのがあって、で何十万円出てもじゃあビジネスをしていたらやっぱり材料費がかかったり固定費がかかったりってあると思うんですけど、基本時短してたり休業してたりっていうことであんまりこう経費がかかってない中で、プラスの給付金がいっぱい入ってきて黒字っていう人もいました。で、まあ、すごくね生活は苦しいのに、まあ、税金を払わないといけないっていうようなケースっていうのもありましたし、まあ、かといってねそれはその支援金とか給付金をもらっての黒字なわけだから、あんまりこう周りからはねそれはとまあそれだけ利益が出たんだから払うべきだよねって言われやすい、まあ、ところもあるのかなという気はしています。そうですね、あとはどんな方がいましたかね。そのまあ私の事務所自体はあの法人が中心なのでそんなにこう個人事業の方っていうのはいないんですけど、例えばその商工会とか、あと先輩のねあのヘルプデーとかっていうようなことでいろんなこうお手伝いをすることもあるので、 まあ、そういったところに行くとやっぱり、まあ、この時期に毎年1回見てもらうっていう人がいて、そのさっきの飲食の人であったりとか、不動産を持ってる方であったりとか、あとはそうですね、まあ、土地を売ったり買ったり、売って、まあ、税金が出る人っていうのもこの時期ですし、あとは贈与税とかね、贈与っていうのは物をあげる、お金をあげるとかっていうような話、不動産をあげるとかってね、これも別にそのない話ではなくて、相談せずにまず良かれと思ってやっちゃうとかっていう話もあるんですよね。お父さんが息子にもうこの家をあげるから頑張んなさいって言って登記をまず変えるんですよ。でいろいろこう調べていくうちに税金のことが心配になって、税理士に相談せずにそのままこう税務署に相談しに行くんですよね。で税務署に行ってこうこれこうなんだけどっていうふうに言うと、もう登記が変わってるわけなので、まあそれはもうなんでしょうね、対策のしようがないというか、じゃあその不動産の価値っていうのは、まあある程度こう計算できる客観的な価値っていうのが決められたルールっていうのがありますので、まあそれを見ながら、じゃあこの不動産を動かしたんだったらそれを上げたわけなので、もらった人は税金を払わないといけないよねっていうのも、1月1日から12月31日までにもらった人に対して3月15日までにかかると。で、ね、現金もらったんだったらね、そのうちの 10%20% が税金って言われても払えるんですけど、やっぱ不動産をもらったっていうことになると、いや、もらった不動産売らないといけないのかって話になっちゃいますからね。売らないとお金ができないっていうのは、要は換価性、換金性が低いっていうようなね、あの話のものを動かすときっていうのは非常にまあ注意をしないといけないですよっていうような話だったりします。まあ、あとは最近だとね、あの投資とかビットコインとかね、そういったものでこうなんか実体性があるのかないのかちょっとよくわからないものに対してこう利益がかかって、でその時ちゃんとね、あの現金が残ってればいいですけど、またちょっと違うコインを買っていたとかいう話になってくると、またちょっとね難しい話になったりしますので、まあそういう投資をしている方とか、まあ、事業をしている方、不動産を持っている方、年金と給与に関してはね、年金だけとか給与だけだったら、まあ、さっき言った年末調整みたいな感じで課税が終わってたりとか、有価証券持ってる人も特定口座で源泉徴収、その要は天引きありっていう制度にしてればもうそこで課税が終わってるので、とかね、そういう話です。で徐々にふるさと納税っていうのも増えてきたので、ふるさと納税とか、あと医療費控除か、医療費が10万円以上あった人は医療費控除しますよって言ってこう還付を受けるっていう人もいます。ふるさと納税で注意をしていただきたいのは、最近もうメジャーになってきたので、あのもう気軽にね、こうワンストップ特例でしたっけ、なんかこうボタン一つで申請をすれば誰ももう確定申告しなくてもふるさと納税適用できますよ、税額控除できますよっていう話あるんですけど、あの確定申告をする人はちゃんと確定申告にふるさと納税書かないと、あの上書きされてしまうので、ワンストップでしたつもりになっていて、で自分が確定申告をするときにふるさと納税書かずに提出すると、あの市役所の方はその出された確定申告だけを見てね、あのチェックをしますから、あふるさと納税してないんだねみたいな形になってね、税金が多めにかかっちゃうので、まあそういったところも注意したりしながら、っていうのをこう何百人も見ないですけど、何人何十人と見てるよっていうような毎日です。ちょっとずっと喋って気づけば29分なので、あのエンディングも特になくこのまま終わりにしたいと思います。まあ特に何かこう気になることがあればですね、私でもいいんですけど、あの商工会議所とか無料のところをぜひどんどん活用していっていただければと思います。以上です。ではいってらっしゃい。